エクストリーム知的体験、ラジオ組み体操です。どうも、K です。
はい、ゆいです。
さてさて。
はい。
この回が配信される頃には、今年の漢字が発表されている昨今でございますけれども。
ああ、今年か。うん。
最近いかがお過ごしですか？
今年は AI ですよね。漢字じゃないけど。
半角で2文字なんで、全角1文字っていうことで。
うん。うん。それはいいんじゃないかな。
もしくは、N を書いて、左の山に横棒を足すって形にして、新しい漢字だっていう。
そう、AI も漢字が必要だな、そろそろっていうね。なんもね。議論が起きるでしょう。
人工知能とか長いですよ、と。
うん。一文字で、漢字一文字で。
やりましょうよ。領収書の前株みたいなもんだと。そう、新しい字を作れっていう話ですよね。
漢字、そうだね。今までその、なんだ、あるものに囚われすぎてたと。
は
作るっていうのがいいかもしれないね、今年の漢字は。そうだね。
人じゃない知性っていう意味で、なんか新しい単語がいるよね。
そうね。うん、まあ、じゃあちょっとそれは、次の放送ではこれ、取り扱うかもしれませんけども。
ああ。
ついにね、このポッドキャストが勝ち取った勝利があるんですよ。
お、なんで？
もう皆さん忘れてるかもしれませんけど、私は忘れてないんですけど、はい、スターバックスの紙ストローが廃止されたということで、散々ね、ここでね、言った記憶があるんですよね。
紙ストローはやめろと。
ふざけるなとあんだけ言ったのでね、
もう。はい。
まあ、これで、本当にね、受け入れられなかったらね、私たちはもうこのポッドキャストを聞いてる人と全員でね、スターバックス本社になだれ込もうと思ってたぐらい。
シアトルの方に。そうね。
いや、だってさ、あなたたちはまず味にこだわれよっていうね。
そうですよ。サードウェーブを自称してただろうって話ですよね。
そこっていうね。
まあでも、あれらしいですよ。紙の時代でも要求すればプラのストローはくれたらしいですからね。
ああ、そうなんだ、うん。じゃあもう我々が要求しなかったのはいけなかったってことね。
ああ、従ってちゃいけなかったんです。
全員がくれって言ってればもうさすがにさ。
そう。
だってあれは紙だからね。
まあね。
もうさ。
あれで飲むぐらいだったら、元々の語源であるところの藁で飲んだ方がマシですよ、きっと。
そうだよね。だから、そういうの買え、だから竹とかさ。
うん。
竹ストローとかやってくれたら、なんか、こだわりを感じてまだ良かったんでしょうけど。
そこがね。
安直だもん。
う
ん、
最初の志と今の規模の落差ですよね。
そうだね。
うん。とてもじゃないけど、そこまでの量は用意できない。
そうでしょ？だから、なんかね、こう、最近のね、もう、こう言っときゃいいんだろうというね。SDGs と言っとけばいいんだろう、喜ぶんだろうっていう、このね。
どうせ本国ではやってねえんだろうっていう。アメリカ人10人に聞いても SDGs なんかって一人も知らねえよって話ですよね。
なので、まあ、これはね、まあ、今後これがね、いろんなところに広がっていくべきだと私は思いますけどね。
っていうか、ストローやめればよかったんですよね。
まあ、そう言われてみればそうだったね。
あの蓋付きのカップがあるんだからいらないじゃん。
なんでだったのかよくわからないね。
他のところのプラは全残しでしょだって。
うん、だからあんま削減されてないね。
ないですよ。
なぜストローだけにこだわったのかわからないよね。
全くもっとわかんないですよ。
あれ、下のカップを紙にして、まだ上はストローはプラの方がいいんじゃない、うん、体積としては。
ああ、合成する形で。
結果減りましたと言えればさ。
そう、8割減ですみたいな。
ねえ。わ、うん、かんない。なんでか。だから、実はそこにコストの問題があったと私は睨んでますけど。
だからコスト考えたら全部やめりゃいいんだろうっていう。
そう。
しかもさ、あの店舗作るのにどんだけプラが使われてるかって話ですよ。
その通りですよ。
ね？木と紙で作れと。
そうだね。もう、全部屋根は取っ払いましたと。
あ、
全部外でやります、これから
は。ああ、屋台だっていう形にしてね。
もう屋台に戻るよと。
そうですよね。フードトラックをやってた時代を思い出せと。そして湯飲みで出せと。
ああ、それは新しい。
ね、リターナブルですよ。
なんかちょっとこうね、もう少し、いや、ほんとさ、こだわっていろいろ考えた上でやるならみんな、それはそれで少しは評価したかもしれないけど、やっぱあの、拙速にやったのがね。
そうですね。
やっぱ良くなかったんじゃない？
最初からそういうコンセプトのお店として立ち上げてれば良かったんですけど、時代が変わったんですよね。
ああ、そうかそうかそうか。
イケイケどんどん出始めたんですけど。
いや、まあ、ちょっとだから振り返るね、いい機会ですよ、これは、その、なんか。はい、 本当にこれでいいのかっていうね。
ああ。
うん。まあ、そうするとやっぱりビニール袋もね、復活してもおかしくないですよね。
ああ、そうだね。なんか試算によると、有料化した方がビニール袋増えてる説ってのがあるんですよ、ね。うん。
だって買わなきゃいけないんだもん。
そうですよ。
どっかでは。
うん。
いや、だからね、あれ本当にゴミを捨てたことがない人の意見だよね。
ああ。レジ袋をゴミ袋として使っていない人の意見ですよね。
だって、じゃあ、何ですか、三角コーナーのあれはどうするんだとかさ、あのまま捨てるのかとかさ、いろいろ議論があるわけですよ。
そうね。全部お前はコンポストにしてるのか。
そうそうそう。そう、そういうのとセットならわかるよね。
そうだね。
うん、
だ国民がみんな小さいお庭を持っていて、そこで家庭菜園をやっていると。
もうですね、そういう幻想ですよね。
そういうことだったらばいいんですけど、とてもじゃないけど、それだけの土地を賄えないですから。
本当はだから、こう見てもらったあの小さい袋にぎゅうぎゅうにね、ゴミを詰めて捨てているっていう、最もエコな人もいたわけですよ、なのに。
自分のためにゴミ袋を買っていないんだっていう。ある意味脱プラじゃないかっていう、
ね。一番でも総量としては減ったはず、それが減ってるはずですからね。プラもね。
そうですね。
あら、ちょっとこれ、ああいうね。
レジ袋と45リットルを比べてみろと。
そうだね。
どっちの方がビニールが多いと思ってるんだったんですよね。
確かに、その、小さいやつでやらなきゃっていう気持ちでゴミを減らしてる可能性あるからです。
ああ、これだともうあのレジ袋には入らないな。
そう。
じゃあ買うのやめよう
って。そうそうそう。実はね。フードロスも減らしてたんです、本当は、みたいな
さ。ああ、せっかく買ったんだからいっぱい詰めようみたいな話になってる。
いやちょっとこれはね、今後、波及してくるんだろうなと。いや、それね、その方がいいと思いますけどね、そういう、無理なね、無理ななんか一方的な押し付けはやっぱ良くないと思うんですよね。
まあ、押し付けっていうか、まあ、現実問題として若者の意識は高いとは思うんだけど、それまでの習慣が変えられない人たちの文句ですよね。そんなことを全く気にせず暮らしてた人たちが今大多数ですから、人口ピラミッドの問題ですよ。
そうか。
うん。若い人の意見が強かったらそうも言ってらんないじゃない？
そうね。だけど、味音痴とも言えなくもない、ね。
なあ。若い頃から、その生まれた時から紙ストローの人たちっていうのがいないからね。
そういうことなんだよね、多分。慣れと言われれば慣れなんだが。
うん。
若干むしろそっちに慣れちゃうとそうか。いいのか。あれが自然になっちゃうもんね。
なるかもしれないし、ひいては前のやり方のままでは地球環境が持続できないっていう話ですよね。となると、迷惑を被るのは若い人ですから。
まあ。
若い人は全員河川に行けるわけじゃないからね。
でもなんかもうあれな気もね、するよね、その、
はい、
若い世代に何かを残すのを諦めて、若い世代の力を信じるっていう。
投げっぱなし。
もうテクノロジーでどうにかなるだろうと。AI がここまで来てるんだ。任せたっていうね。
ああ。
俺らは無理だ。
まあ、確かに冒頭の話に戻ると、スターバックスのストローは完全に元に戻るわけじゃなくって、バイオプラスチックに戻るんですよね。
そうだ、一応ね。うん、だからユーザー、うん、何かテクノロジープラスでやっぱやっていくっていうのはわかりますけど。
まあそれは理想ですよ。
そう、そこが、そうないとね、ちょっとうまくいかないようなね、気がしますけどね。
まあ最終的には火星行くしかないわけですしね。
そう。まあいいじゃないか、それでもと。
地球はもう諦めよう。
何がいけないんですかと。もう、いや、原始人で考えたら、はい、もうここには餌がないと。次の場所に行こう。だよねっていう。
遊牧民のような生活を。
安住の地は探すものだろう、君たち。と。
またグレートジャーニーやろうぜっていう。
そうそう。っていうね、こともあるかもしれない。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月26日、CNN。韓国、徴兵逃れで有罪判決。
うん。
韓国で徴兵義務を逃れるべく、肥満と認められる水準に達するまで大食いをした男が裁判で禁錮1年、執行猶予2年の有罪判決を言い渡されました。
おー。
最終的に男は義務を果たすことを約束し、禁錮刑は免れたということです。
うん、
男は昨年6月、徴兵義務の対象から除外されていました。
うん、
当時の102キロの体重が体格指数に基づいて肥満と判定されていたからです。
うん、
11月13日の裁判所の判断によると、6年前の最初の身体検査では徴兵義務に適格という結果が出ていました。
うん、
裁判官は被告の男について、高カロリーの食品を摂取し、食事の量を2倍近くに増やす一方、荷物の搬送といった体力を使う仕事にはつかなかったと説明。また体重測定の直前には大量の水を飲み意図的に体重を増やそうとしていたということです、
うん、
男は裁判以降真面目に兵役義務を果たす意向を表明しているといいます、
うん、
男をそそのかして大食いさせた友人らには禁錮6ヶ月執行猶予1年の判決が言い渡されました。違法行為を表唆した罪だということです、
うん、
総合ニュースの2018年の報道によると意図的に体重を増減させる精神疾患を装うなどして兵役を免除されようとする若者の事例は数十件でした。全身にタトゥーを入れたり、自傷行為に走るといったケースもあったとされています。その後、韓国軍はタトゥーにより寛容な姿勢を取ることで、兵役逃れの特定の抜け穴を排除していたということです。
だからデブにも寛容になればいいんだね。そうすれば別にこういうことはない。
勝てないから、それじゃ。
ああ。
うん。ただ太ってる人ですから、別にその太ってる人が全員力士並みにパワフルだったらいいんですけど。
そうか。
うん、ただの肥満体の人と戦争は戦えないっていう。
まあでも適材適所ってのがあるからさ。
ああ、なるほど。
なんか重しが必要なところもあるかもしれない。
それは極めて非人道的な人間の盾ですよね。
いや、でも、それは適材っていう意味では、活かせるものがあるはずですからね。
ああ。まあだから、潜水艦のバラストの代わりにっていう。
まあ。痩せてる人も、まあ、免除だったりとか、確かにそういうね、だから、痩せてる人はその細いとこに入りやすいとかさ、やっぱあるわけじゃないですか。
まあね。ただまあ、虚弱だったりする可能性は高いわけですよね。
まあでもこれ、お金、いや、違法行為なのかどうか非常に微妙だよね。だってさ。
まあでも、兵役が義務ってことはそういう法律ですよね。
あ、でも、普通に太ってる人はいいんでしょ。
だからこの一番最初に例えば何歳になると兵役義務ですよってことでお知らせが来るわけじゃないですか。
うんうん、はいはいはい。
その時の身体検査と実際に兵役に来てくださいって言われた時の検査にすごい差があったんでこの人は違法になってるんですよね。
でもさ、太るってそういうことじゃない。
ああ、まあね。
いつかは、その、そういうタイミングがみんな太ってる人は多分あると思う。ここで太っちゃったんだよとかあるじゃない、その、
そう
ね、この2、3年でとかさ。
うんうんうん、
別に、うん、そういうことだと思ったんだけどね。
あだからその、例えばその、今回の場合は、6年前の最初の身体検査では的確だったけどもって書いてあるんですよね。
6年はありでしょ。だってその、いや、1ヶ月前ならダメだけどさ。
6年あると年間10キロ太って落としても60キロ太れますからね。
それって案外いるよね、世間に。その6年間の間に100キロ超えちゃう人が、うん。いや、いると思うよ。
います、います。
うん。
逆もいるだろうし、太る人もいるよ。
だから、ここが、一年なら無理ですとか、その医学的な見地でちゃんと聞くべきですよね、その。
ああ。
無理してないかとかさ。
この違法っていうのに異議を韓国国民が唱えない以上はこのままですよ。
まあだからちょっとそこは、なんなんでしょう。まあみんなのね、うん、その、不公平だみたいなあれがあるから、まあ今回、もうみんな納得ってことなんだね。
そうだね。よく話題になるじゃないですか。男性アイドルグループが兵役でうんぬんみたいな、うん。
はいはいはい。
そういうのがあるんで、やっぱ不公平感はあるんじゃないですか。
まあ確かに太ってりゃいいって言われちゃうと、よりね、なんか。うん、そうか。
まあ、だからまあ、太っててもやっぱりできる仕事があるだろうみたいな方向に持ってくる方がマイルドだったとは思うよね。
ねえ、そうだよね。
前線じゃなくてもいいわけじゃないですか。
いや、そうそうそうそう。いやいや、いろいろやることいっぱいあるよね、そ
う。うん。
あの、ちゃんこを作るとかね。か
炊事係ね。
役には立ちますよ、それだってね。
まあね。つまみ食いしなければ。
あの、これ、逆に言うと6年前の時点で太ってたらもうさすがにみんなもう納得ってことなんだ。
あ、そうだね。ずっと太りっぱなし。だからこの何歳で兵役が始まる、その何年前に1回目の検査があるみたいなことわかんないから、あんまり浮かずに言えないけどさ。
う
ん、
まあ、でもその、逆に言うと常にコンスタントに太ってる人は、
うん、
もうさ、どんなタイミングで測られても太ってるわけですから。
そうですね。
文句ないと。
成長と同時に太ってるなっていう。
うん、でもね、私が思うにはですよ、その、ずっとコンスタントに太ってる人は、動けるデブである可能性が高いんですよね。はい、
ああ、そう、その状態を維持できるわけです
よね。そうそうそう。
うん。 太るのは、やっぱりある種の才能ですから。
うん。激太りみたいなのは多分本当にダメなんだと思うんですよね。
そうですね。うん。うん、っていうかまあ、才能ないと死ぬからね。
確かにそうだよね、
うん。うん。ある種の才能だと思ってそういう配属をするべきですね。
いやー、どんな種類の職種、あ、職種はいっぱいあるはずですからね。
軍隊ってのさ、動く国家みたいなもんですから。
うん。
本当に生活の何から何まで一通りできなきゃいけないわけですよね。
ねえ、だから。今後は、どんな人でも行けるようにさ、
うん、
もう少し職種をこうね、細分化してさ、
はい。
あの、軍隊の中にも YouTuber いるよね、みたいなね、そういう。
今日はプデチゲ大盛りを食べたいと思いますっていうやつがいてもいいってことですよね。うん、本当はプデチゲは舞台なんでみんなでつつくもんなんだけど、一人で食べちゃいますっていうやつがいてもいいっていう。
一体何の役に立ってるんだろうってみんなが思うけども、まあまあ必要かもしれないからね。
みんなが笑顔になるっていう。
そうそうそう。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ゾンさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月26日、北海道ニュース UHB。生徒の作品すり替える。
うん。
北海道の高校で書道部の顧問だった63歳の男性教師がコンクールに出す部員の作品を自分が書いたものにすり替えて部員の名前で不正に出品したとして停職2ヶ月の懲戒処分を受けました。教育委員会によると不正があったのは2020年8月頃から23年12月までの間に行われた全国や全道大会など8つのコンクールです。93の作品が出品されていましたが、そのうち22品がすり替えられ、16作品が入賞などの賞に輝いていたということです。あるコンクールの主催者から、高校生の賞に見えないレベルのものが出品されている、などと学校側に連絡があり、不正が発覚。当初、顧問は間違って出品した、などと不正を否定していましたが、その後、すり替えの事実を認めたということです。すり替えて出品した作品は、顧問が部員の手本になるよう、高校生のレベルに合わせて書いたものでした。調べに対し、部活に活気がなく、停滞気味だったので、賞を取って活気づけたかったと話しています。顧問は書道界でもベテランで、部活を10年ほど受け持っていましたが、顧問を外され、停職2ヶ月の懲戒処分を受けたということです。
なるほどね。
若者の書道離れがね。
いやー、これは、まあ確かに深刻でしょ
う。男を強行に駆り立ててしまったっていう。
これね、簡単ですよ。
はい。
書道コンクールのやっぱ優勝賞金を1000万にすれば。そうすればもうほぼ全校生徒に出すと思いますよ。
ああ。
ダメ元だっていうさ。
部員に入るのかな、それはっていう。
いや、盛り上がりはあるでしょ、盛り上がりは。
まあまあね。部費が増えるとかはあると思うんだけど。
多分、書道協会としてもこれによってですね、はい、いろんなものの売り上げが上がれば、なんとか1000万は捻出できんじゃないかと。
ああ、そうね。上納金が上がるんじゃないかって話ですよね。
そう。いや、エントリー費用は1人1000円とかさ、ね、取れば。
そして全国の文房具屋さんで、すずりが売れたりとか。
そうそうそう。いや、指定の紙じゃなきゃダメっていう、
ね。ああ、縛りがね。うん。
いや、それぐらいやった方が盛り上がるんじゃないかな、うん。
それぐらいやってるのかって話ですよね。
うん。
うん。まあ、やってないっていうことは金がないんでしょうね。
だけど、これ、取ったってさ、いや、これ、さすがに本人気づくでしょ、その後。
あ。
いや、優勝って言われてもさ、これ俺じゃないな。すり替えられた人は。
ねえ、だから、部の中でどういう扱いになってたのかよくわかんないですよね。
もうこれは、もう言ってやるのかもしれないよね。
あ。
変えるけど、すり替えていくぞと。口裏合わせろよと。お前はヒーローになれるんだっていうね。
ああ、うん。確かに部活が活気がないってことはやる気もなかった可能性があるからね。
そうだろうね。
うん。ああ、いいっすよ。勝手にやればみたいな生徒もいたんでしょうね。
う
ん、
そうそうそう。
うん。置かれた立場と自分の経験がバランスされてないんですよね。書道界でもベテランな人がなんで活気のない書道部にいるのか。
そうだよね。
もっと活気のある学校に行けばよかったんですよね。
うん、いや、活気のある書道部はもはやいないんでしょ、全国に。
いや、ありますよ、全然。
あ、それで有名な。
だ書道コンクール自体は結構盛んなんですよ。我々が知らない世界なだけで。
おー、じゃあ別に、問題意識としては、学校が問題なのね。
う
ん、
そうだね。
うん。
だ昔は有名だったのかもしれないけども、最近はもう全然新しく入ってくる部員がいないみたいな。 だからやるべきだったのは部活を活性化させる方法として他に何かなかったのかと。
いや、ここはやっぱり AI だよね。問題定義だよね。
ああ。そうね。AI で、例えばまあ、生成 AI と呼ばれる画像なんかを出してくるやつに対する皮肉とかをね。AI が出してくる画像に書いてある日本語は全部めちゃくちゃだっていう。それをあえて真似して書くとかね。
そう。問題定義をしたかったんだ、私はと。
うん。
どうせ目立つなら。まあでもあれですね。これ、この人がさ、すり替えて、普通に落選だったら嫌だよね。
でも一応22作品がすり替えられていたことが分かっており、そのうち16作品が入賞していたってことなんで、
お、
全部入賞してないんですよね。だから、この人自体はすごい上手いんだけども、高校生のレベルに落として書いてたって書いてあるから。
ああ、なるほどね。で、落としきれなかったやつがバレたんだ。
ああ、隠しきれない実力がね。
もしかしたら、左で書いてたかもしれないよね。
そこそこ左でもうまく書けてしまう。
そう、書けてしまったって、
ね。
これ、いや、盛り上がるんだっけ、それでっていうところですよね。
ああ、まあでもほら、書道部入選とかっていうのが垂れ幕とかになったりするんじゃないですか。
それを見て、生徒が、私も入ろうってなるのかな？最初から興味ないと、ちょっと難しい気がしますけど。
今年も新入生は入らなかったなっていう。
ちょっとね、これ、方向性が、あれかな？
はい。
書道で、なんかあれですね、昔だってスティーブ・ジョブズはなんか書道を結構感銘受けてたってことなんで。
あ、そうですね、禅の精神。
もうそこに、全振りで、なんですかね、いろんなフォントを再現みたいな。アホマとかね。
シカゴとかね。
シカゴ。
ただね、問題があるんですよ。
はい。
スティーブ・ジョブズは2011年に死んでるんですよね。
ああ、もう。
そうするともう新入生は知らないんです
よ。なるほどね。
今だとイーロン・マスクとかになっちゃうんですよ。
それは。まあ、しょうがない。まあ、そうだね。とりあえず先生は、タートルネックで登場だと思ったけど、それも古いのか、
寒いのかなっていうね。
心配されるだけ。
だけ、いつも同じ服だけどっていう話になっちゃうんで、もうちょっと話題作りは別の方法を考えた方がいいですね。
テスラか。難しいな。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月26日 HBC ニュース北海道。警察署に迷惑電話、男を逮捕。11月の10日から11日にかけて北海道の小樽警察署に喋りてえんだなどと無駄な電話を何度もかけて警察の業務を妨害したとして39歳の男が偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。男は署に特に用事はねえんだ、喋りてえんだなどと正当性のない電話を46回かけて警察の業務を妨害した疑いが持たれています。警察によると男は電話でおめえらよ、ふざけんなよ、詫び入れろやなどと言ったほか、警察官早く来いよと自宅に警察官を呼んだということです。そして警察官4人が男の家に駆けつけたところ、男は一転してなんで4人も来るのよ、いらねえだろうが、早く帰れやなどと言ったということです。取り調べに対し男は電話をかけたことは認めた上で、警察に用事があって電話をしただけだと話し、容疑を否認しているということです。家電からかけてたのかな。
まあ自首ですよね。
ああ、まあ来いって言ったからには自首と受け取られてもいいですよね。
逆出頭だよね。
まあ来てる以上は自首じゃないんだけど、警察官が来てる以上は、まあ来いって言われたからね。
そうね。
い
や、やっぱこういうものこそ AI 対応しかないんだろうね。喋、まあ、りてえっつってんだからね。
まあまあ喋ってろよっていうやつモードがあればね。
まあどうですか、北海道弁モードでね。
あ。したっけ、っていう。
そうそう。なまらって言ってるな、これならいっか、みたいなモードがあるわけですよ。
そうね。焼き鳥って言ってるのに豚が出てくるみたいな。
会話についてくるぞ、ここで。ね、お前は信じられるなと。
ああ。ちゃんと北海道のやつが喋っとるなっていう。
いやー、じゃないとこれはみんな迷惑だからね。
そうですよね。だからこの間の AI おばあちゃんといい、余計なコストはもうかけてらんないわけですよ。
そうそうそう。
ね。こういう迷惑なやつには無人で対応するっていう時代ですよ。
まあ、だから、最初にかけた時に、
はい、
こう緊急の人は何番と、喋、
はい、
りてえんだっていう人は5番って。
その場合はさ、喋りたい人同士をマッチングすればいいんじゃないかな。うん。署から別のところに通信をかけ替えればいいだけですよね。
昔のダイヤル Q2 みたいになってるけど大丈夫なのかって、
ね。まあまあまあまあまあ。電話代は自分持ちだしっていうね。
ものすごい高額請求してるんですか、警察。
ああ。でもこの間どっか茨城だったかな、消防車呼んだのに全然緊急じゃなかった場合はお金もらえますよみたいな条例が施行されるらしいんですよね。
お
ー、うん、だからもしかすると警察電話もそういうことになるかもしれない。
妙に高いね。
ああ、
電話番号につながりますけどと。
電話番号が上がります。
ハバロフスク経由でかかるって。
一回国際電話をね。
まあ、北海道なのでね、そんな遠くないですよね。
誰かもいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月27日、KSB 瀬戸内海放送。ティーバックの下着を見せたかった。岡山中央署は27日、岡山市の男44歳を岡山県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕しました。警察によると男は26日の午後5時30分頃に商業施設のエスカレーターで後ろにいた10代の女性に対しズボンを下ろして臀部を見せつけた疑いがあります。商業施設の保安員から不審者を確保していると通報があり、警察官が現場に駆けつけて捜査し現行犯逮捕したということです。男は警察の調べに対し、お尻を見せようと思ったのではなく履いているティーバッグの下着を若い女性に見てもらいたかったと容疑を一部否認しているということです。
ああ、なるほど。
私はモデルなんだってことですよね。商品を引き立てているっていう話だ。うん、私をエロい目で見ないでほしいっていうことですよね。
そうだよね。下着モデルをそういう目で見るんですかと、
う
ん。
そうですよ。今年の新作を見ろと。
なんてやましい心を持ってるんですかと。
ここは私のキャットウォークだぞっていう話ですよね。うん、ランウェイを邪魔しないでほしい。
いや、
うん。写真は撮ってもいいけども。
厄介だな。
うん。できれば防具に乗せてほしい。うん。来年の春夏コレクションですよね。
そうね。
時期的には。
うん、いや、これはね、否定の仕方がね。
まあ、否定ですよね。
ああ、そうね。
まあ、お尻を見せると、わいせつ行為。
ああ、そうかそうかそうか。
下着を見せるとどうなるかって話ですよね。
ねえ、なんかお尻を出した、こう、一等賞みたいな歌があった気がしますけどね。
ティーバッグだとさらによし。
まあ、審査員特別賞です。警察署長から何かもらえるのかって。
ああ。まあ、鉄の鎖がもらえるでしょうね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月27日、レコードコリア。韓国、バス車内でまさかの行動。26日、韓国毎日新聞によると、バス車内で乗客の男性が運転手に向かって放尿した上、暴行を加える事件が発生し、市民の怒りを買っています。新聞によると、バス車内での喫煙を運転手に咎められた乗客の男性が激高し、運転手に向かって放尿した上に暴行を加える事件が発生したところを YouTube に投稿されました。この動画によると、当時、バスには加害者を含めて6人が乗っていました。後部座席に乗っていた加害者がタバコを吸い出したため、運転手が近寄って制止すると、加害者は納得したかのように喫煙をやめましたが、運転手が運転席に戻って少しするとまた喫煙を始めました。運転手は警察に通報した後告げ、もう一度被害者の近くへ行き制止しました。約5分後、加害者は運転席に近づくと突如ズボンを下ろし、運転手に向かって放尿、うん。さらに驚いて立ち上がった運転手の顔を2発殴りつけました、
うん。
運転手は額から出血するなど全治20巻の傷を負いました。情報提供者は、どうかこのような暴行がなくなってほしいと訴えているということです。迷惑の塊みたいな人ですね。
これ前、結構ここでも出ますけど、その、怒りの中放尿できるんだっていう、
ね。ああ、そうね。
うん。
怒りに打ち震えつつ暴行を空にできるっていう。
なんかやっぱ我々とちょっと構造が違う気がするなっていう。
どうなんだろう。すごい激怒して討論してる最中、ちょっとトイレっていうシチュエーションにあったことがないんで。
あの、いわゆるその排泄行為って、まあまあリラックスしないと出ないっていうさ。
ああ、どうなんでしょうね。
ものだと思うんだけど、まあいや、緊張してトイレはあるけど、なんか、それはちょっと、はい、いや、ほら、で、トイレ行ってみると出ないみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。
だまあ、心理状態がどんな状態であれ出るっていうタイプの人はいるんですよね。
いるんだね。
うん、
もしくは、
はい、
見た目ほど怒ってないっていう。
怒ってる方は演技だっていう。ただ出したいだけだってことですよね。そのためだけに怒った演技ができるっていう、それはそれで特殊な性格ですよね。
これはオスカー狙えるよね。
狙えますよね。迷惑客っていう演技で。うん。助演男優賞ですよね。
そうだね。
忘れられないシーンだったっていう。
あ、これ、ちょっとでも、まず飲酒です。あ、喫煙か。
うん、はい。喫煙もね、今はもうさすがにできなくなって、久しいですからね。
うん、
大昔は電車の中で吸えてたりしましたけど。
まあでもそう考えるとさ、はい、安全性には問題がなかったんだね、昔もね。
ああ、どうなんだ。火事とかは起きてもおかしくなかったと思いますよ。
そこまで寛容ってすごいよね。まあ火事のリスクは高まるがと。まあいいだろうっていう、
は
い。まあ
タバコはそういうもんだよねっていう。
すごいよね。
うん。時代だったんですよ、昔は。昔はね。
うん、ねえ。
だからまあその時の性格、その時のまま、今まで来てる人は、まあこういう態度をとってもおかしくない。
なるほどね。
うん。程度の差でしかないからね。ある程度、うん、なんていうの？むしろ今でも路上喫煙してるとかっていうのはあんま変わんないじゃないですか。
まあまあね。
うん。路上喫煙したら、放尿するぞって言われてやめるのかって話ですよね。
まあ、今回はね、
はい。
これ、いや、運転してるのに放尿されたら事故っちゃう可能性もあるもんね。
うん、そっちの方が危ないですよね。
ねえ、いきなりさ。う
ん、放尿したせいでお前が死ぬってことはあり得るわけですよ。
ねえ、急ブレーキかけたらその人だけ飛んでっちゃうかもしれないしね。
ああ、そうですよね。チンポ持ったま
ん
ま。
うん。持たしたままっていうか、放尿したままっていう。これもね、多分映画だったらね、いや、最も歴史に残る死に方だなっていう、ね。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、リュウさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月28日、関西テレビ、僧侶、住職になりすます。
ん？
数年前から住職に法要をしてもらっていると聞いた東大阪市の僧侶。しかし、その住職はなりすましの住職でした。
ん？
自分が住職だ、あるいは寺の関係者だと名乗り、葬儀や法要をしていました。こう話すのは、住職のなりすましの被害を受けたと訴える東大阪市にあるお寺の僧侶のいじりさん、62歳です。ことの発端は去年11月、いじりさんが門徒から聞いた話でした。門徒が、数年前から法要をしていただいているということ、寺の住職だと言っておられたから私は信じたと。いじりさんが門徒に、その方は住職ではないと伝えたところ、後日その人が通夜の読経をするから立ち会ってほしいと依頼がありました。
ん？
当日、いじりさんが目にしたのは、法衣を着て現れた男性。あたかも寺の住職として読経しようとしていたのです。
うん。
門徒さんは騙したらダメです。悪いと思ってるんだったら謝りなさい、まず。と言うと、男性は、私が悪いだけです。説明しなかった、などと答えました。いじりさんは、きちんと謝罪しなさい。あなたが住職や副住職になった経過も、漱石がこの寺になった形跡も一切ありません。今後一切寺の名前を使わないでください。と言うと、男性は、おじいさんの遺言なんです。と言ったということです。遺言だったと言い張る男性は、なんと別の寺の僧侶でした。男性は父がこの寺の僧侶で、12年前に亡くなった後は、門徒を引き継いで法要をしていた、などと説明。しかし、門徒の名簿は勝手に引き継いだもので、寺の電話番号として男性の自宅の番号を書いたカレンダーを配っていました。寺によると、こうしたなりすましは10年以上前から続いていたと見られるということです。
うん、
さらに、お布施は本来寺に入るもので、男性側の利益が寺の損害に当たると主張し、寺は今年9月、男性側に損害賠償を求めて地裁に提訴。訴状によると、10年以上のなりすまし行為などの請求額は約1億円に上るということです。
うん、
27日に行われた1回目の弁論で男性側は請求を棄却するように求めていたということです。
全く無関係ってわけでもないの？
100% 無関係ではないですね。
なるほどね。
うん。このなりすました人のお父さんが今回問題になってるお寺の僧侶だったと。
あ、住職ではないんだね。
そうです。
ああ、ここがポイントなのか。
なのに、なんか勝手にその門徒を引き継いで法要を10年以上やっていた。
まあ、これは微妙だね。なんかこう。住職じゃない人も度胸をやったりするでしょ、多分ね。
あ、もちろんそうですよ。僧侶はいっぱいいますからね。
だからあれだ、なんか、独立した美容師みたいなもんだよね。それは店長じゃなくたって私がちゃんとやってたんですからと。
ああ、私の客は私が引き継ぎます
って。そうそう。いやー、なんとなくでも逆に言うとこの騙されたと言ってる住職もさ、
はい、
存在感なさすぎだよね、だってね。
なあ。まあだから自分が担当してなかった人たちは持ってかれちゃったってことでしょうね。
ああ、でも気づかないんで10年間ね。
まあまあ、お付き合いがある人ってやっぱ限られてるんでしょうね。
うん、そうなんだね。
まあ、寺の規模とかにもよるでしょ。
ねえ、そうか。
うん。だまあ、このなりすましの方はさ、ちゃんと新規開拓もしてるんですよね。
それはすごいよね。
ね。自宅の電話番号書いたカレンダーを配っている
。カレンダー
を。努力してるんですよ。
確かに、ね。
だけど、多分問題はお寺がないっていう。
そうか。
うん。
まあなかなかお寺って作れるもんじゃないもんね、だってね。
そうですね。登録もなかなかできないし。
だから、まあでもほら、なんか、後継ぎのいないね、なんかお寺とかもあるから。
あ、ありますね。
ちょっとそっちに行って、でも、門徒の人はなんかこう、うん、なんでそんな遠いところにってなるの、
ね、なりますよ。だから、新しい顧客をゼロから開拓するのが大変なんですよね。
いや、これやっぱり美容師と一緒だわ。
一緒ですよ、ね。
あんま遠く行っちゃうと来なくなっちゃうから。
ただまあ、一番違うのは宗教法人だってことですよ。
そうだね。うん、
美容師は一応美容師の免許取れば開業はできるけども。
いや、そうかそうか。
うん。
難しいな、これは。
かといってね、全国を度胸して暗夜するみたいな、昔ながらの修行みたいなことは現代では難しいんでしょうね。
だからあれですよね、もう、はい、寺にこだわっちゃいけないんですよ、今は。
あ、なるほど。
キッチンカーみたいなやつ。度胸して回るスタイルに変えますと。
ああ。
呼ばれたらすぐ行きますと。
なるほどね。
うん。
ある意味、霊柩車ですよね。
この特注のアンプを積んだね、トラックで。爆音で、
ああ、
葬儀を取り行いますのでと。
低音が効くんですよ。
効くんです。ポコポコがね。四つ打ちになってますんでね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月28日、朝日新聞、生徒の自転車盗む。生徒の自転車を盗んで約1年間にわたって通勤に使っていたとして大阪府教育委員会は28日、府立高校の男性教諭32歳を懲戒免職処分にしました。自転車を見た瞬間、衝動的に出来心が芽生えたなどと話しているということです。教育委員会によると、教諭は2022年の9月に学校の敷地内に駐輪されていた生徒の自転車を盗み、自家用車に積んで自宅に持ち帰りました。その後、自宅と最寄りのバス停までの通勤にこの自転車を使っていました。自転車については盗難届が出されていました。翌年9月、教諭がこの自転車に乗って帰宅中、警察官から職務質問を受け、その際、盗難届が出されていたのに、自転車についてフリーマーケットで購入したと嘘の説明をしていました。
うん、
その後、書類送検され、今年2月に不起訴、起訴猶予になっていたということです。
いやー、すごい先生だな、これね。
倫理観はどうなっているのかな。
私、倫理を教えてますんで、
っていう話だったらもう絶望的ですよね。うん、飾りだったことですもんね。
ここに鍵のついた自転車があった場合どうする君って
。ああ、そう、サンデル教授のっていう。うん。まあ、教室が白熱していたかどうかは別としてね。
人間は盗んじゃうよねーと。
だってまあ、俺は盗んでるしねっていう心の声が。うん。
いや、生徒のもん盗むってはすごいよ、ね。
学校の敷地内にあるってことは 100% 誰か関係者ですからね。
いや、もはや、大胆すぎるよね。
終わってますよね。
いや、これ、いや、この学校行かない方がいいっていう学校だよね。
まあまあ、少なくともこの人は懲戒免職になったんで、この人以外はまともだと信じたいですよね。
信じたいけど、
うん、
まあでも、こういう人が受かっちゃうわけですから。
ああ、でも教員は深刻に足りてないですからね。
なんかやっぱりこう、足りてないから採用が甘くなりこうなるっていう悪循環な気が。
まあまあ全体のレベルは下がらざるを得ないですよね。
いや、まあもうこれは本当にね、ちょっとだから、うん、採用基準を変えていかないとダメだよね。 勉強のところは、もう AI が教えますと。は
い、
それ以外のところが真面目な人っていう募
集。根がいい人っていう。
そうそう。AI と二人三脚でね。
ああ。
やっていただければいいんで。
もう努力家で根がいいやつだったら誰でもいいっていうことにして。うん。ただし、その代わりに、授業以外のなんやかんやの雑務は全部やらせないっていうことにしなきゃダメですよ。教育関係者になる人が少ないのは、仕事と、なんていうの、ワークライフバランスっていうかさ、それが極端に悪いからであって。
だ無駄だよね、多分その、いろんな業務がね、他の。
付随するやんなきゃいけないことが多すぎるんですよ。
それは教頭と校長がやればいいじゃないかと。
ああ。そう、修学旅行の手続きとかさ。
そう、教頭だよね。
そう、体育祭の準備とか。
てか、教頭が大変になっちゃうんだったら、うん、教頭5人だよね。
ああ、マルチ教頭制にする。
教頭、複数教頭制でやった方がいいと思う。
そうだ、学校経営の方をちゃんと強化しろって話ですよね。
そっちだけやる人なんだからさ。うんうんうん、ね。授業やんなくていいからと。
そうですよ。教師と公務員っていうかね。
うん。
うん。それ以外の仕事をきちんと分業しろ。
それが重要だよね。
教頭ブルー、教頭レッドって言われて
教頭レンジャーが。
後ろには教頭ロボもいるからね。
ああ、いいね。今日、メカも活躍してもらいたいよね。
あ、まあもちろん力仕事にはロボですよね。
ロボ。
うん。外骨格ロボですよ。タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月28日、TUF、テレビ U 福島、病気休暇中にゴルフ大会。うん、福島市役所に勤務する20代の女性職員が、病気休暇中に市外で開かれたゴルフ大会に出場したとして、戒告処分を受けました。市によると職員は今年8月、療養宣伝義務を負っている病気休暇中だったにもかかわらず、友人と共に福島市外で開かれたゴルフ大会に出場していたということです。関係者が大会の結果の報道を見たことで発覚しました。市は市民からの信用を失墜させる行為として28日付でこの女性職員を戒告処分としたということです。職員は今年7月下旬から10月下旬まで病気休暇を取得していました。市によると病気休暇中の過ごし方に明確な規定はありませんが、今回は病気の内容や職員の行動を総合的に判断したということです。
報道されるぐらいのやつなんだ。
あ、そうですね。まあローカルニュースでしょうけどね。
でも出ちゃうぐらいだもんね。
まあ参加者のうち何人が報道に名前が出たのかはわかりませんけども。
優勝とかしちゃってんじゃん、やっぱり。
まあトップじゃないにしろ入賞レベルだったんでしょうね、きっと、ね。
じゃないと出ないもんね、
そ
ん
な。出ないですよね。
全員は出ないよ、う
ん。今回ブービーだったのは誰々さんでって報道しないもんね。
ねえ、まあ、もしくはホールインワンが出ました、みたいな。
ああ、ラッキーさんがいましたってことで。
いや、だから今回のそのね、病気の内容にもよるよね。
そうだね。全身粉々に砕けてますって言うんだったら無理ですけど。
うん。
まあまあ気分の浮き沈みがあるレベルだったらば、たまには出られる日もあったでしょうと。
まあそうだよね。
うん。
まあでも申請内容があの、あれだった、イップスだったら嫌ですよね。こうハットの時にこう、どうしても震えが出ちゃうんで、お休みしますって言って、まあ出てるて。
そうだね。タイガーウッズもなったあれですよっていう。
そう。
うん。
もう、アラ治療しかないと。大会に出るんだっていうアドバイスがあったんで。そしたら見事優勝と。克服しましたと。
ああ。うまくいったなっていうね。うん。そんな話じゃないですよね。イップスで休暇は取れないですよ。うん、特定の場面でしか出ないんだから、それやんなきゃいいだけじゃん。うん、市役所の仕事でイップス出ないでしょっていう。
いや、マウスが微妙に揺れてしまって。
ああ。タレコミいただきましたゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月29日、よろずニュース。女性受刑者一度も会わずに妊娠
ん。
アメリカの女性受刑者が男性に一度も会うことなく通気口を通して妊娠出産したことが話題になっています。現在第2級殺人罪でフロリダ州の刑務所に収監されているデイジー・リンク受刑者29歳は、妊娠方法について通気口からですと告白。相手の男性は24歳で同じく受刑者。自分の精液を毎日何度もサランラップにつけて1ヶ月間通気口から送っていたということです。男性受刑者は友人の一人が教えてくれた通気口からのやり方を彼女に伝えた。 通気口は L 字型をしていて、彼女の部屋からペンを投げると、それが私の部屋に落ちてくる。私は精液をラップに入れ、1日5回、1ヶ月間送り続けたと話しているということです。イジラはこの方法で妊娠する確率は 5% 以下と回答。今年6月に女の子の赤ちゃんが誕生し、母親となったリンクは、うまくいったことが信じられないと語っているということです。
まあ 5% ってことは100回の事故だから。
まあ結構ありましたね。うん、20回に1回はできた。
通気口繋がってんだね。
そうですね。男性がいる、その、狭いお部屋と女性がいる狭いお部屋が繋がっている。まあ、狭くないのか。棒が分かれてるっていう感覚じゃなくって、アメリカの刑務所ですから。
ねえ。なんか構造的に全然違うところにあるのかと思ってましたけどね。
そう。あの、まあ、今簡略化して喋ってますけど、紐で巻いたものを、投げ込んで、それを向こう側から引っ張ってるみたいですね。
なるほど。うん、まあ、でも今回は、そうだけど、まあ、別に要は他のものでもやり取りできるもんね。
できちゃうってことですよ。だからこのやり方は早晩潰されると思いますよ。
いや、そうだよね。
うん。だってやろうと思えば武器だって、手紙だってやり取りできちゃうってことが分かっちゃったわけでね。
いやー、それさ、教室のさ、なんか手紙のやり取りじゃないんだからさ。
前から回ってきたよ。はい、正規っていう。
なんか、そのレベルでいいのかよ。いやー、これは。
ハート型に折ったルーズリーフを開くとね、ラップに包まれた精液がっていう。そういじめですけどね、多分ね。
これはちょっとさ、うん、いや、これは、なかなか盲点ですね、確かに。でも。
よくないですよね。そのお子様を授かれたのは、あなたにとっては良かったかもしれないけども、うん。うん、治安的に悪いですね。
ねえ、これね。ちょっと。
だから、この、こうやったことで、あなたたちの幸せはより遠くなるんですよ。
ねえ。
うん。
まあ、どうね、これはちょっと、わかんない。なんか、どういう罪になるのかよくわかんないけど。
まあまあね。その、多分、刑務所の中でやっちゃいけないことをやった罪ってのは当然あるわけで、うん、それによっては、刑期が伸びたりするでしょう。
多分、でもその、ルールの中に、通気口を使って物のやり取りしちゃダメとは書かないからね。うん、バレちゃうから
さ。そりゃそうだろうけど、やり方を教えるようなもんだからね。
ってことは書いてないから、ルールに抵触してないかもしれないなと思った、
ね。ああ、まあ多分、一切の連絡を禁じるでいいです
よ。ね、そういうことか。
うん。まあまあ、人権的にさ、例えば、中庭で会話するのは OK ぐらいの話はあるだろうけどさ、受精してはいけないとは書いてないだろうね。
変な拘束臭みたいになっちゃうからね。
過去に一回だけやったやつがいるんでっていう。11月30日、読売テレビ。賽銭盗んだ男逮捕、
うん、
大阪府の神社の賽銭箱から現金を盗んだなどとして51歳の男が窃盗などの罪で逮捕起訴されました。被告51歳は今年7月から10月にかけて神社の賽銭箱から現金2000円を盗むなどした罪に問われています。警察によると被告は粘着テープを使って賽銭箱の中にある紙幣にくっつけて取り出す手口で盗みをしていたということです。
うん、
繰り返し窃盗の被害に遭っていた神社の一つが、神さん見ていると書いた紙を賽銭箱に入れていて、被告は盗みをしようとした際にその紙を手に取って、その後賽銭箱に戻していました。警察は紙についていたその指紋から容疑者を特定したということです。被告は警察の調べに対し容疑を認め、他に1000件くらい盗んだと話しているということです。
やっぱ戻しちゃうね。これはなかなか巧妙なあれでしたね。作戦だったね。
そうだね。ここに指紋がついて、そこから芋づる式にバレるのではっていう風に思い当たらなかったんですね。
まあ、神様は指紋とかが気にしないだろうと思ったのかもしれない。
ああ、そう、ね。まあまあまあ、そのぐらい浅はかですよね。
今の神様は科学に頼るんだよと。
あ、そうですよ。科捜研の女がバッグについてるんだぞ。
どっちがバッグについてるのかさ、よくわからないけど、ほんと。
前後関係はね。うん、だその場で、やばい、これはっていうことで、自分のポケットに入れなかったっていうことです。
やっぱそこに、でもこれは多分なんとか戻すってさ、やっぱりいかんと思ったんだろうね、うん、そんな。
ああ、いや、多分あれですよ。盗まれたことに気づかせないためですよね。
あ、そうか、そうか。誰見てませんよと。
そうそう、誰も開けてないんだなと。
なるほどね。
思わせたかったんじゃないですか？
せめて、そんなことないって書いて戻すべきです。
それは自供だからね。
もしくは、キャッツアイマークでね。
ああ、独自のカードを返す形にしておく。
まあ、わか、まあね、それはなん、それは前科いっぱいあるでしょうよと。
ありますよ。1000件ありますよ。
すごいな。
すごいよね。それだけで暮らしてるんじゃないかな。
まあ、言い分はあるんでしょうね、いろいろね。
まあね、暮らしていけないのかもしれないけども。
神様が見てるんだったら助けてくれるはずだからと。あ、見て見ぬふりっていうサポートかと。
ああ。
拡大解釈。
まあまあまあ、神様見てるだけで、見られてるんだからしっかりしようと思わねばならないよってことですからね。
ああ。
それをあえて盗みを働いてるわけですから。
なあ、ね。もっと見てってことだったかもしれない。
しっかり見てほしいね。
そうそう
そう。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。12月3日、北海道、午前8時頃。年配男性が車の中から登校途中の児童に対し、この曲知っている?などと声をかけてきました。男はサングラス、赤いオープンカー、熊の被り物をしていたということです。
おかしいな。だいぶおかしいな。
変なおじさんがいるね。熊の被り物っていうかなんだろうね。
頭だけ被るやつなんだろうね。
そういう帽子かな?毛皮の。ロシアっぽいやつですよね、多分ね。うん。オープンカーだから寒いんでしょうね。
そうだね。
うん。で、何かしらを曲をかけていて、イントロクイズをしているみたいな。
曲がやっぱ気になるよね。
曲ですよね。年配男性っていうことで、最近の児童に通じるかどうかですよね。
まあでも年配って言っても、まあ、何歳かあれだけど。
まあ子供から見て年配ですからね。
まあ、一応、あれじゃない、やっぱり、冬定番曲で、ね、
はい、
やっぱ松任谷由実とか聴かせたんじゃないかと。
一昔前のスキー場みたいなやつをね。
ああ、まだわかんないか。じゃあ、もう広瀬香美にしていくか。
余計わかんないですよね。12月4日、佐賀県、午後3時30分頃、路上で小学生に対する声かけが発生しました。男が車の中からエッフェル塔どこにあるかわからんけん場所教えて車に乗って案内してなどと児童に声をかけたということです。男は白髪混じりの肥満、首に黒いバンダナを巻いて茶色い軽自動車に乗っていたということです。
なるほどね、エッフェル塔ね。
まあ結構世界中にあるからね。うん。レプリカはいっぱいありますけども、佐賀県にはあるのかなっていう。
ねえ。まあ、ちょっと、もしかしたら地元で有名なエッフェル塔あるのかもしれませんけど。
ありますかね。佐賀県民はエッフェル塔と呼んでいるっていう。
よくあるね。街の人に聞いたらみんな知ってるってやつだよね。
ああ、地元の人なら知っている。
喫茶エッフェル塔なんだけど。あそこのパフェが絶品なんですと。
ああ。
エッフェルパフェが。
許可得ないで作ってるやつね。ただまああれなんですよ、うん。佐賀エッフェル塔でググればわかりますけど、
はい、
実際あるんですよね。
お、あるんですか。
はい、田んぼの真ん中にポツンと。
それ探してんだ。
はい、地元の板金会社の社長が勝手に作ったやつが。うん。
まあね、いやー、やめ、おじさんやめといた方がいいよと、あれがっかり名物だからと。
ていうか、おじさんのせいでこういう不審者事件が起きるんですよって話ですよね。
おお、ねー。うん。
取り込みいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月6日、東京都。公園で小学生に対する声かけが発生しました。
うん。
男が遊んでいた児童に対し、みんな、この時間までいてもいいのかい?それでは問題を出すよ。これは大学生の問題だけど、などと数学の問題を言ってきたということです。男は50代半ばぐらいで、小太り、青い長袖、水色のベスト、マスク、布団や多くの荷物だったということです。
まあ、なんとなくさすらいの数学者って感じがしますよね。
ああ、そうですね。数学以外はもう何もいらないんだな。タイプに見えますよね。
ねえ、
分かっていながら、小学生に大学生の問題を出す。
一人解けてほしいな。
ああ、スーパー小学生みたいな子がいてほしいっていう。
おじさんの目に輝きが戻るっていう。
まだ未来があるぞっていうことでね。うん、日本の数学界も捨てたもんじゃないっていう。
もう一度、もう一度俺も教壇に立とうと。
初動作品をすり替えて追放されたけどもっていう。
この人、そっちもやってたんです。マルチな才能だね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱちょっとね、先生のね、問題が多かったなと。
そうですね。生徒の初動作品をすり替えた先生と、
うん、
生徒の自転車を盗んで1年間通勤していた先生。
盗んだ自転車で走り出したんだよね。
そうですね。家からバス停まで。
そして、すり替えもしてたら笑いますけど。
だそういうさ、ご確認が一人だったらいいんですけど。
そうか。みんながちょっとずつやるんだ。
ちょっとずつ悪いやつがいっぱいいるんですよね。
いや、本気でちょっとね、これはね、なんか、いわゆるね、その、野党、警官も多いしね、最近ね。
はいはいはい。
警官とか先生とかがこうなっちゃうとさ。
まあ、悪いことだけ報道されますから、一部だけ目立つわけですけど、
うん、
他の大多数はいい人だと信じたいですよね、やっぱり。
でもさ、偽警官ってもう一個もダメじゃんっていうさ。やっぱり一件でもダメじゃんっていうところがね、やっぱ、ね、あるけどね、
うんうん。絶対にやんないと信じていた人が、それをやっているっていう事件は最近多いですよね。証券会社とかさ、
あ
銀行員とかさ。
そうなんだよ。だから、ね、なんかさ、ここは安心っていうところがもはやないよね。
ないです。
だってさっき僧侶も出たからね。
もう。だからもう生まれてから死ぬまでどっか騙されないかっていう疑心暗鬼を続けなきゃいけない。
これは、ちょっとすごいよね。
賄賂が通じる国になるのも遠くないですよ、きっと。
これは、ちょっと。となんででしょうっていうぐらいね。
ねえ。
なっちゃいましたけど。
ねえ。何をかけ間違ったらこうなったんですかね。
いや、本当に。ちょっとこれは残念ですけども。まあ、対処法としては、だからもう、信じないっていうね。はい、
そうね。自己防衛っていう形で。
この自己防衛はちょっとこれ、疑心暗鬼で、こう、なんですか、相互監視社会。
あ。
怖いね。
そうですね。まあ、少なくとも、銀行に貯金はしない。
うん。
学校は独学。
行かないってね。
自習ですよね。そう。で、死ぬときは前のめりで、その辺でのたれ死ぬっていう形で。
お葬式はしない、
ね。しないですよ。戒名はいらないっていう形にして、うん、もしくはクリスチャンかな。うん、まあ、クリスチャンはそっちはそっちでまた別の問題がいっぱいありますけどね。
インチキ牧師も出てきますからね。
いますしね。
で、なんかさ、ね、一人で、じゃあもう一人で生きていこうと思うと、ロマンス詐欺に引っかかったりしますから。
だからやっぱ希望は持っちゃいけなかったんだなって話になりかねないですもんね。
あれだね。
はい。
AI と付き合うっていうのこと
だよね。ああ、それで自殺しちゃった人いましたよね。うん。AI も万能ではないですよ。
いや、なかなかこれはタフなね、タフな世界でなってきましたね、と。
そうね。まあ、少なくとも劇的に改善することはないでしょうからね。しばらくはこんなもんで低空飛行なんじゃないですか？
どうなんですかね。やっぱ逆側に走るってことかな。テクノロジーを否定していく人たちはいっぱいいるだろうね、そしたらね。
ああ、まあ、そうですね。田舎暮らしみたいなことですか？
いやー、本当にだって AI がね、ディープフェイクだなんだってなると、
うん、
そういう方向もね、走るだろう。走る人もいるだろうしね。
まあまあね、自給自足で暮らした方が被害は少ないでしょうね。
そういうコミューンがいっぱいできるんだよ、
多分。ああ、そうだね。
現世の時代に戻るってことですか？
むしろ安全だっていう。
集落がね、点々と。いやー、ちょっとこう、極端な世界が来そうですけども。
あまりにもひどかったらみんながみんなそっち行ってもおかしくないですからね。
ね。
今はまだギリギリ治安は守られてると思ってるわけですから。
ギリギリだよ、だからもう本当に。
うん、だから本当にさ、その知り合いの人が何人もこういうことになってるっていうような事態になると、もうダメだってことになるんじゃないですか？
もうだから、そうするとやっぱりマッドマークスの世界っていうかね。
もうなりますよ。
うん。
も
う
牛乳を奪い合う世界が。うん。
やっぱ、これちょっとこう、いい未来が描けないのは何なんでしょうっていうね。
ですよね。
はい、
ただまあ、いいことにはですね、日本は産油国ではないので、
ああ。
マッドマックスを続けられないんですよね。
うん、いやー、あれだ。 ソーラーカーでマッドマックス。
エコいやつでね。
エコいけどみんな荒れてるなってい
う、ね。そして V8 マークがないなっていうね。
風力マークだよね。
ギターから火は出ないね。
出ない。シャミセンだからね。
ああ、アナログでね。うん、空気を伝って伝わる範囲にしか聞こえないっていう形で。
まあ、あんまりそうもなくていいかもしれない。
アンプがないからね。
すごく。ね、うん、風力で車も静かだろうし、なんかシーンとしたマッドマックス。風流だね、
みたいな。ああ。意図おかしだなっていうね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。